絆インフォメーション。このコーナーは2022年度日本郵便の年賀寄付金の助成を受けてお届けいたします。まずは大熊町から。後期高齢者医療の非保険者証が10月1日から新しくなります。令和4年10月1日より後期高齢者医療制度の窓口負担割合の見直しが行われます。今回の見直しでは一定以上の所得のある後期高齢者医療非保険者の方は窓口負担割合3割の方を除き、窓口負担割合が2割になります。7月下旬に交付した藤色の非保険者証は9月30日で有効期限を迎えるため、10月1日以降使用できなくなります。10月1日からご使用いただくピンク色の非保険者証は9月下旬頃に福島県後期高齢者医療広域連合から再度交付されます。入稿期限が切れた保険証は住民課までお持ちいただくか、ご自身で細かく切って破棄をしてください。お問い合わせは大熊町役場住民課国保年金係、お電話 0240-23-7143 0240-23-7143 番までお問い合わせください。変わりまして楢葉町から。子育て世帯生活支援特別給付金の支給についてご案内します。新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費などの物価高騰などに直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。対象者は令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度住民税均等割が非課税の方、それ以外の児童を対象、それ以外の対象児童を養育しており、令和4年分の住民税が非課税の方、主に高校生の児童のみ養育されている方、また対象児童を養育しており、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度住民税均等割が非課税であるものと同等の事情にあると認められる方、こちらは家計急変者となります。令和4年3月31日時点で18歳未満の児童、障害児の場合は20歳未満を養育する父母などが対象です。対象児童1人につき5万円です。なお申請不要で受け取りが可能です。令和4年分の住民税が非課税で高校生の児童のみ養育されている方などは申請が必要です。支給対象となる場合は申請書類を提出してください。なお申請書となるのは、申請者となるのは父母が共に児童を養育している場合、児童の生計を維持する程度が高い方、収入の高い方となります。必要書類は振込口座が分かるもの、申請・請求者の世帯状況や関係性を確認できる書類、本人確認ができる書類が必要です。なお家計急変者におきましても申請が必要です。支給対象となる場合は申請書、簡易な収入見込み書の申し立て書、令和4年4月以降の1ヶ月分の給与明細や帳簿を提出してください。なお申請者となるのは父母が共に児童を養育している場合、収入の高い方となります。申し込み期限は8月1日月曜日から令和5年2月28日火曜日までです。制度の仕組みについてのお問い合わせは厚生労働省コールセンター0120-400-903 0120-400-903 4-800-903 並びにお問い合わせ先は子ども課子育て支援係0240-23-5515 0240-23-5515番までどうぞ。絆インフォメーション、このコーナーは2022年度日本郵便の年賀寄付金の助成を受けてお届けいたしました。